光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本福音自由教会協議会、宇治福音自由教会です。宇治福音自由教会は茶どころ宇治の南陵町という住宅街にあり、 JR 小倉駅から歩いて7分ほどです。コープ宇治新名店から南陵町に向かって20メートルほど入ったすぐ左手です。1992年にアメリカから資材を輸入して建てた白い壁に小豆色の屋根の素敵な教会です。毎週火曜日にネイティブスピーカーの先生による英会話教室、第2、第4木曜日夜は誰でも本格的なゴスペルを歌えるゴスペル教室、第2、第4金曜日は幼稚園終演前のお子さんとお母さんの子育て教室があります。それぞれ口コミで集われ、どれも大変好評です。日曜日は毎週午前10時30分から礼拝があり、特に毎月第4週はジョイフル礼拝で聖歌隊の合唱と初めての方でも分かりやすい聖書のお話があります。また第1、第3木曜日には午前10時から女性会もあり、楽しく聖書を学んでいます。ぜひ一度いらしてください。電話番号は 0774-23-2051 0774-23-2051 住所は宇治市南陵町 2-1-18 です。心からお待ちしています。日本福音自由教会協議会、宇治福音自由教会をご紹介いたしました。それでは今朝は最初にこの教会の信徒林恵子さんの信仰体験談、神様に抱き上げられて、お聞きください。
2015年10月、私は初めて教会に行きました。不安な気持ちいっぱいで階段を上がり2階へ、そして受付を済ませて優しく声をかけてくださった方の横に座らせていただきました。緊張していたこともあり、その時の牧師さんのお話は覚えていません。ただ礼拝に来られている人たちが心から牧師さんのお話を聞き、お祈りをされている姿に感動を覚えました。清らかな特有の空気が漂っていました。こんな私が来させてもらっていいのかなという思いでした。私は39年間某病院と某町役場で臨床と公衆衛生の場でスタッフとして働いてきました。その時何度となく余命を宣告された方々と接することがありました。中には現実を受容できず取り乱されている方も多々おられました。そんな人たちの中に事故の現実を受け入れ凛として日々を過ごされる方もおられました。穏やかに過ごしておられる方は心の支えに信仰を持っておられました。そんな時、医療に従事している自分たちの支えは本当に微力なものだと痛感しました。2015年、三女が大病し、なんとか元気になってほしいと願いました。必死であちこちの有名な神社へのお参りをしていました。そんなある日、近所の氏神様でお百度参りをしていたとき、知人と出会い、教会へ行くことを教えていただきました。後日その方が、実は私クリスチャンです。ということを告げられました。 素朴で心優しい方だと実感していました。ああ、やっぱり普通の人とは少し違った温かい方でした。礼拝を重ねるたびに私の不安は和らいでいきました。2016年1月10日の礼拝メッセージ CD を知人よりいただきました。新約聖書第一コリント12章1から3節から御霊による告白というタイトルの付けられたお話でした。その日から何度も繰り返し聞くようになりました。また親しくしてくださる方から教会の女性会や野々ゆり会という家庭集会へのお誘いを受け、聖書のお話を聞く機会が増え、少しずつ自分で聖書を読むようにしました。神様はこんな私でもそのままで全てを愛してくださる。そのことがだんだん分かってきました。この神様を信じたいと思いました。娘のことも私自身心から神様に祈り、励まし、導き、助けてくださいとお願いしています。何も知らない私は、牧師さんから具体的にお祈りの順序も書いていただき、教わりました。その通り、朝、夕、お祈りしています。2016年秋には私自身が体調を崩し、膵臓の裏、肺部あたりに激痛を覚え、牧師様に直接お祈りをしていただいたこともありました。感謝の気持ちでいっぱいです。教会員の方から、神様はいつもそばにいてくださっていると思いなさいと教えていただき、心強さを覚えました。またある日、目覚める直前のことでした。私の体がふわっと浮き上がるのを覚えました。私の父、母、夫でもなく、誰かに優しく抱き上げられて目覚めました。とても不思議な体験でした。神様が私を支えてくださったのだと信じています。2017年春より始まった学びを通してイエス・キリスト様の偉大さを認識しました。教えを信じ、一歩一歩歩んでいく決心をし、2018年のイースターに洗礼を受けました。娘も今年6月で丸4年を迎え、元気に暮らしています。感謝です。罪多い私ですが、イエス様が私の罪のために十字架にかかって死んでくださり、よみがえられたことを信じています。神様の導きに従って、一日一日を大切に生きていこうと思っています。
それでは同じく宇治福音自由教会、高橋正則牧師の聖書のお話。神に愛されていることを知ってほしい。お聞きください。
先ほどお話しされた林恵子さんは、3番目のお嬢さんが大病されたことをきっかけに不思議に教会に導かれました。キリスト教とはあまり縁のない人生でしたので、教会に来られてもわからないことが多かったと思います。でもお仕事での経験を通じて、信仰を持っている人の凛とした強さを知っておられました。また実際に教会の礼拝に来られた時に、ここに大切なものがあると感じられたから、礼拝に出席し続け、聖書のお話を聞き続け、信仰を持つに至られました。本当に良かったと思います。私も初めて教会に行った時に同じようなことを感じましたし、今はクリスチャンになって本当に良かったと実感しています。聖書を通して神が語っておられる大切なメッセージは、神はあなたをありのままでかけがえのない大切な存在として愛しておられるということです。旧約聖書の有名な箇所で、 イザヤ書43章4節にはこのように書かれています。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。神は、他の誰でもない私の目にはあなたは大切なのだと言われます。私たちは自分で気づいてなくても周りの人からの評価で自分の存在価値を測ってしまうところがあります。ですから、それではダメだとか、不合格とか、もっとしっかりしなさいとか、また失敗したのかとか、そういうメッセージを受けると自分は価値がないと感じてしまいます。そしていつの間にか自分でも自分にお前はダメだと言ってしまうようになるのです。でも神様は、他の誰があなたのことを価値がないと言っても、自分で自分が嫌いでも、この私にはあなたが大切だ、あなたがいてくれて嬉しいと語りかけてくださっているのです。世間一般の価値観で言えば、収入が高い、資産もいっぱいある、尊敬される仕事をしている、ルックスが良い、異性にモテる、好きなことをできる、そういうことが幸せだと考えられています。でもよくよく考えると、それらはいつかはなくなってしまうものであり、私という存在を支える土台としては頼りにならないものなのです。ある本にこのようなエピソードが紹介されていました。フランスの教会で障害を持った男の子が信仰告白をしたお祝いの会で、その子の叔父がその子の母親に言いました。素晴らしかったね、ただ一つ残念なのは、この子が何も分かっていないことだね。男の子はそれを聞き、目に涙を浮かべながらこう言ったそうです。心配しないで、ママ、イエス様は僕をこのまま愛してくれているよ。私たちが必要としている土台はこれです。私は他人がこうあってほしいと願う私になる必要はありません。神は私をそのままで愛してくださっているのです。あなたがいてくれて嬉しいと言ってくださるのです。あなたが神に愛されていることをぜひ